言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今日このように、主の日、安息日、愛する兄弟姉妹ともに主の神殿に集い礼拝を伝えることができる恵みを心から感謝いたします。この場の中心にあなたがご臨在くださり、私たちの祈り賛美を引き上げてくださいますように、どうか今朝も十字架の血を注いでください。また今朝私たちに神の言葉を与えてください。聖書の御言葉に従って真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私たちは主に向かって賛美を捧げ祈りを捧げます。聖霊様、私たちの祈りを主が引き上げて取りなしてくださいますように、主の恵みと力を受ける礼拝となることができますようにお導きください。礼拝の勝利を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。夏の盛会も恵みのうちに、終えることができました。またですね、3チーム4チームですね、短期選挙チームをやってまいりましたけれども、皆様のご奉仕の中でですね、素晴らしい時を過ごすことができ、心から感謝いたします。今日は改めて、8月は世界宣教月間とも言えるのではないかと思いますので、私たちの使命であります世界宣教について今日御言葉を取り継がせていただき、共に世界宣教に励んでまいりたいと切に願うのであります。先ほど宮越武史さんに読んでいただきましたけれども、ロマ書1章ですね、14節、私はギリシャ人にも未開の人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があります。それでローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのです。ローマの人々にローマに行って福音を伝えますと、パウロ自身はですね、ユダヤ人でありますけれども、本当に世界のすべての人に責任を負っていると言っている。だから世界に福音を伝えなければならないですね。今日のところで14節で果たすべき責任とありますけれども、責任と書いてありますけれどもですね、英語の聖書ではいくつかの聖書を調べましたけれども、ニューキングジェームズバージョンですね、アメリカンスタンダードバージョンでは I am debtor とですね、デッターというのは DEBT ですね、デッドという負債ですね、借金、英語では、ですね、日本語で訳してますけれども、借金をする人ですね、デッターと、借主、債務者ですね、というふうに訳されますですね。また別の訳、ニューインターナショナルバージョンでは、I'm obligated ですね、義務を負っているですね。また、Today's English バージョン、リバイズスタンダードバージョンでは、obligation です。I have an obligation ですね、義務、責任を負っているですね。ですから、新改訳聖書では、返さな、今日のところでは果たすべき責任と書いてありますけれども、新改訳では果たさなければ、返さなければならない負債があると、借金があるとですね。パウロはなぜそのような借金があると言ったのかですね、世界宣教をしなければならない、そういったですね、もう責務、債務があるんだと。先日の盛会でですね、皆様に信仰役献金の表をですね、お配りいたしました。そして世界宣教をしましょうとですね、お話ししたわけですけれども、なぜ私たちが責任をですね、その債務があるのかということでありますけれどもですね、2つの債務を言うことができるのではないかと思います。まず第一番目、私たちがなぜですね、世界に福音を伝えなければならないのかですね。それは私たちがもともと放蕩息子であり、この世で迷っていたですね。この世は罪の世でありますですね。本当に罪というのは神様から離れた的外れの状況でありますけれども、それゆえにですね、罪のリストとして、姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、交わり、敵意、争い、その意味、怒りですね。内側からあふれる、その、いわゆる罪というのは、いわゆる犯罪というよりも、心の中にあるものが罪でありますですね。それゆえに人を憎んだりですね、またさまざまな性的な罪ですね、そういったものがですね、あるですね。そのためにイエス・キリストが、本当に神の子である、一人子なるイエス・キリストがこの地上に来てくださり、私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださった。これは何にも変えられない恵みであるんですね。もうこの恵みを知った以上は、これを債務として、責務として、他の人々にも伝えなければならないんですね。パウロはそういう思いを持って、この恵みを果たすべきですね、責任としてですね、世界に福音を述べ伝えていったのであります。2番目にパウロがなぜそのような責務ですね、債務と言ったのかです。それは彼自身が福音が伝えられるにあたって多くの人の助けがあったんですね。ただ自分がもちろん彼はですね、ダマスコ途上で直接イエス・キリストと出会ったわけでありますけれども、しかし彼がですね、弟子として召されるためには多くの人々の助けがあったんです。多くの人の宣教を受けたんですね。聖書に記されているだけでもアナニア、バルナバですね、アンテオキ教会の多くの生徒方の導きがあったんですね。 私たちも福音をですね、ただですね、いきなりポッとですね、皆さんお一人信じたのではなくて、どっかから伝えられたのでありますね。私も、まあ、数年放蕩している時はありましたけれども、西鉄の下森駅の近くに住んでおりましたけれども、下森駅の近くにブラザレンの教会があってですね、その教会の伝道によって私に福音が伝えられました。まあ、そもそも牧師の言葉でありますから、生まれた時からですね、親からですね、本当に福音を聞かされて、また教会学校からの時からもうずっと御言葉を聞いて、福音を聞いて、そして信じることができた。皆さんお一人一人決してですね、何か自分でですね、もう福音がですね、伝わったようではないですね。その伝え聞いたものを伝えていくですね。パウロもそういう思いで、すべての人に対する責任があるのであると。日本の教会は現在300人の宣教師、約300人の宣教師を送り出しております。しかし一方では現在3000人の宣教師、海外からの宣教師を日本は現在受け入れているのであります。まあ、つまり現在は 90% ですね、宣教を受ける国と日本は今もなおあるのであります。もちろん日本はクリスチャンが 1% もいない、日本も 大切な宣教地ではありますけれどもですね、しかしそれは現在のみならず、これまで日本の長いキリスト教の歴史の中 です、ね、多くの殉教の血が流されて、カトリック、プロテスタントともにであります。私たち日本人、クリスチャンは特に多くの負債を負っているものであります。多くの負債を負っている教会であります。カイロスという世界宣教の宣教師によって語られました。日本の教会の皆さん、バトンを次の人に、次の国に渡してください。決して自分のところで持って消費する、それほど悲しいことはありませんですね。それが早い遅いは別にして、本当に受け取った以上は、この福音を世界に伝えていくですね。ですからパウロもそういう思いで、自分には責務がある、債務があるのだ、負債があるのである、本当に十字架の血で救われたものとして、またパウロ自身が多くの人からの宣教を受けたものとして、宣教していくですね。私たちはただイエス様によって十字架の血によって罪清められて永遠の命を受けて救われて終わりではありません。それが本物のクリスチャンではありません。クリスチャンというのはもともとキリストバカというですね、まあ、そういうまあ揶揄する言葉だったかもしれませんけれどもですね、イエス様のために生きるですね、イエス様が喜ばれる人生を生きるのが、それが本当のクリスチャンであります。ですからある時ですね、イエス様のお母さんと兄弟がイエス様のところにやってきました。イエス様を呼びにやってきましたですね。人々が言いました。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますですね。イエス様のところにですね、家族が探しに来た。するとイエス様はこのようにおっしゃいました。私の母、私の兄弟とは誰か。つれない返事ですね。家族が来たのにですね、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのである。本当の神の家族とは、イエス様のまた家族とは、神の御心を行う人、それが本物の神の子である、それが本物のクリスチャンであるということであります。ですから本当に救われたもの、クリスチャンというものは神の御心を生きるのが本当のクリスチャンであるとですね。ただ洗礼を受けてイエス様信じましたですね、もちろんそれで永遠の命は受けますけれども、それはもう本当にもう恵みの何割もないです。復活の主のご命令ですね。復活したイエス様が全世界に行って福音を伝えなさいです、ね。そのイエス様のご命令に従うことこそ、本物の恵み、喜びを受けていく。世界宣教師のクリスチャンにとって真の喜びである、あるとですね。本当に、政界においてもですね、本当に皆様多くのですね、本当に奉仕、世界宣教のため、また教会のために、イエス様のために奉仕をしてくださいました。本当にもったいなくですね、また牧師としても感謝の言葉をですね、述べるものであります。しかし、私がどんなに感謝の言葉を述べてもですね、まあそれはそれで受け取っていただきたいんですけれども、神様が喜んでおられるですね。その奉仕を通して、世界宣教を通して、本当に神様の恵みをそれぞれが受け取っておられるのであります。クリスチャンというものは自分のために生きるのではなく、神様の喜びのために生きるですね。私についてきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の思い、自分の考え、自分の幸い、自分の喜びを捨て、ただイエス様の喜びのために生きるですね。それが聖書でいうですね、神に従うものですね。 と言っているのであります。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がある。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、母、また母のである。ですからパウロはまさに神の御心である世界に福音を伝えなければならないですね。それを負債として責務として負っているのであります。しかし私たちは今日の御言を読みながらですね、果たすべき責任がありますと、負債がありますとね、債務があります、借、まあ、極端な言い方で、まあ、借金がありますというですね、そういう言い方をしているわけであります。私たちはこの言葉を聞くときにですね、まあ、言ってることはわかるけれども、でも借金ってなるとちょっとこれを返すのはまあ大変だよなと正直思うのであります。しかしこれはいわゆる人間的な強制ではありません。まあ、先週ですね、信仰や献金表を皆様にお配りしました。ぜひ書いてくださいと。しかし私は言いました。だから書いたからといってそれをですね、強制的に取り立てるということはしませんと。それは神様との関係で、神様との約束ですからというふうにお話ししたわけであります。いわゆるこの責務ですね、債務と書いてありますけれども、この負債は本当の意味で私たちにとって恵みであり喜びであるということですね。イエス様はですから招きの言葉で、強制ではない、私についてきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいとですね、招いておられるですね。いわゆる統一教会のようにこれをしないとですね、なんかダメですよとですね、言わされてやるのではないしですね、エホバの証人はなんか伝道しないと地獄に行っちゃうとか、そういうですね、何かこう恐怖観念からですね、そういった神様の働きをするのではない、あくまでも主の招きの中でですね、この負債と書いてありますけど、それはまさにパウロにとっては恵みであった。十字架を担うことは本当に私たちは恵みである。ただイエス様は信じて終わりではない、神の御心に従うことこそ恵みである。それは皆さんが今回の短期選挙中を見たら分かるでしょう。皆さんは本当に多くの犠牲を払って、飛行機代も宿泊代も食事代も全部払ってやってきてくださったですね。またですね、弁当も作って、お土産も後ろにまだ残りがありますけれども、お土産も代も全部。しかしこれは実際は短期選挙をした皆さんが恵みを受けて帰ってるんです。もちろんこの今日私たちも恵みを受けてるんですけれども、出ていった彼ら自身が祝福を受け、神様からの与えられる恵みを受けている、奉仕する方々が恵みを受ける。それは何事もそうでありますね。礼拝においてもさまざまな、先ほども賛美奉仕を含めいろいろな奉仕がありました。次、私たちがその賜物を用いたら5タラント2タラントンですね、その奉仕をする神のために働くことを通して、私たちが持っているものをわずかでも地中に埋めていたら、それは1ミリも逆に恵みはないですよ。主のために生きるときに本当の恵みが与えられるですね。パウロにとってまさに本当に負債であると言っているわけでありますけれども、それは本当に、まあ、十字架の道でありますけれども、そのことを通して本当の祝福が与えられるですね。まあ、これはキリスト教用語で言うなら安価な恵みではなく高価な恵みという表現することができるでしょうですね。まあ、ドイツのですね、戦前戦中活躍したですね、神学者デードリヒ・ボンヘッファーですね、まあナチスドイツ、まあ、ドイツ戦前戦中ですね、ナチスが支配しておりますけれども、ナチスドイツが捕まえられてですね、最終的にはまあ獄中死をするわけでありますけれども、その彼がですね、まあ、有名なボンヘッファーという先生がですね、そのキリストに従うという本の中でですね、クリスチャンとはですね、どういうものかですね、まあ、そもそも十字架とは何なのかですね、十字架を背負いなさいとですね、招きの言葉が与えられているんですけれども、十字架による死とは、捨てられたもの、排斥されたものとして苦しみかつ死ぬことで、まあ、苦しみ死ぬことですね。それやっぱり人間的には言いたいですね。キリストがキリストであるのは、ただ苦しみかつ捨てられたものとしての同じであるように、弟子が弟子であるのは、ただ苦しみかつ捨てられるものとしてキリストと共に十字架につけられるものとしてのみである。キリストが十字架にかかっているのに、私たちも十字架にかかるですね。もちろん、まあ、世界宣教ですね、まあ、献金をするということはですね、もちろん私たちも生活費をですね、から捧げるものでありますから、そこにおいては犠牲を伴うですね。それが十字架であるですね。しかし、それこそが恵みであるとですね、聖書は語って、ですね、このボンヘバ先生は言っているのであります。ボンヘバ先生が言っていますですね、十字架、その十字架からイエス・キリストとの交わりは始まるのである。十字架を担ってこそ本当の十字架の恵みを、まあ、今日私が聖餐式を受けるわけですけれども、本当の十字架の恵みは、私たち一人一人が神様が与えた十字架を担って、教会に与えた使命、世界宣教の十字架を担っていくときに本当の恵みを受ける。そこからイエス・キリストの交わりは始まるのである。 そしてそれこそがですね、まあ、イエス様のために苦難ですね、まあ、負債とありますけど、まさに苦難ですね。パウロは多くの苦難を受けましたけれども、またその苦難ですね、キリストに従う者の生活はイエス・キリストのための新しい苦しみを苦しむ日々となる。そこで受けた傷、キリスト者がこの戦いの結果身に負った傷跡は、イエスと共に十字架を生きた、十字架を追う交わりの生きた印である。この十字架を担うその苦しみ、その傷跡こそが主との交わりの印である。こうして苦しみがキリストに従う者を見分ける印となる。世界宣教するときに、また宣教するときにですね、まあ、4つのチームがやってまいりました。宣教いたしました。すべてのチラシに、福岡新生キリスト教会牧師武田純正、私の自宅の番号が書いてあるわけです。まあ、恵みはありますけれどもです、ね、それを見た人は苦情があるときには苦情が私の電話にやってきてです、ね、管理人からもうお前いい加減にしとけとですね、もう毎年苦情がかかってくるマンションの管理人からですね、やってくるわけであります。本当にそこで、ですね、もうボロクソ言われて傷つくわけです。しかしそれはまさにイエス様が苦しまれた苦しみ印である。服従とは苦しみたもをキリストに固着することである。だからキリスト様の苦しみは何も不思議なことではない。むしろそれはかけねなしの恵みであり喜びである。まさに高価な恵み、イエス様に従うことによってかけねなしの恵みであり喜びである。それは先ほど申しました通り、十字架を通してイエス・キリストの真の交わりが始まる。十字架を担うことによってイエス様の十字架、本当に私たちのために血を流してくださった十字架の恵みを私たちが追うことができるです、ね、ただ私が信じるだけでは本当の十字架の恵みがわからないです、ね、宣教することを通して、重荷を追うことを通して、イエス様の十字架が近く自分のものとなっていくですね。ですからキリスト教というのはまさに十字架教であります。信じて仰いで救われですね、担って完成されていくと十字架は言われますけれども、もちろんクリスチャンになるということは素晴らしいことでありますけれども、それはほんの一面でありまして、本当の真の恵みというものは十字架を担っていく。パウロは言いました。私は苦しむこともキリストのために苦しむことも、また生きることも死ぬことも恵みであると。ですからパウロはここで言っている果たすべき責任、負債というのはですね、まあ日本語的にはちょっとマイナス的な要素でありますけれども、しかしそれは本当の恵み、これこそが恵みであると言っているのであります。日本に最初にキリスト教を伝えたのは、以後よく広まるキリスト教ですね。1549年鹿児島にザビエル、フランス語ザビエルがやってきたわけでありますけれども、ザビエルはその日記の中でですね、もう東南アジア、フィリピンとかインドネシアとかですね、イエズス会を通してですね、インドからやってきてですね、そして日本にも福音を伝えたわけですけれども、彼は日記の中でですね、本国のですね、イグナチウス・ロヨラでしょうかですね、そのイエズス会の本部に向かって手紙を書いているわけです。その時に彼はこのように書いてあります。中途半端な宣教師を送るなとですね、もう迷惑だ。本物の宣教師を送れと。この大切な日本という宣教地において、東南アジアの宣教地においてですね、そんな中途半端なですね、もう半人前の宣教師を送ってはならない、それほどの困難が宣教地にあるのであるとですね、命を懸ける宣教師を送ってくれと、それほどの私たちの日本における宣教において、宣教師の先生の血が流されているですね。しかしそれはまさに宣教師先生方を送る宣教団にとって、それが本物の喜びである。世界宣教を通して本当に神様の愛を知ることができる。そこで受けた傷を通してイエス様を知ることができると言っているのであります。私たちも救われた者として、また多くの恵みを受けた者として、私はギリシャ人にも未開の人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任がある。私の教会に、日本の教会に、主は責任を与えておられる。この責務を喜びの中で果たすものとなってまいりたい。そこにおいて真の十字架の恵みに味わうものとなってまいりたいと願うのであります。しかし実際はですね、いや、まあ、それでもですね、責務と言われても大変ですとですね、福音を世界に伝えると、イエス・キリストの十字架の福音を伝えるのは大変ですですね。ですからイエス様は言われました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。ですから私たちは自分の力で宣教するのではない、神様の恵みの中でですね、 ですから強制でもないということですね。本当に主の恵みを受けることを通してですね、世界宣教へと導かれていくんですね。この人間の思いとして受け止めるならば、本当に辛い、苦しい、悲しい出来事であります。しかし神様の愛を受けるときに、本当にそれは喜びへと変えられていく。最初の殉教者のステパノはそれこそですね、もう石で撃たれて殺されるわけですけれどもですね、しかし彼はもう聖霊満たされた、聖霊充満であった。もうその死の間際にても顔が輝いていたと書いてあります。主の喜びの中で、苦しむことも死ぬことも恵みとして与えられていた。長崎で1597年ですね、あの豊臣秀吉のですね、その迫害家の中で亡くなっていた26人のですね、キリシタンもそうであります。豊臣秀吉は何とかしてもクリスチャンを殺そうと、もう迫害して迫害してですね、多くの人を殺害しました。26人もそうであります。しかし彼らは本当に喜びながら、賛美を捧げながら、もともと24人でありましたけれども、あとの2人は途中で京都からですね、長崎まで送られてくる途中ですね、その姿を見て、本当にイエス様に従う姿、十字架を担う姿を見て感動して、26人に増えていったということを聞いております。それはまさに彼らが聖霊に満たされていたからですね。パウロは自分は負債を負っている、全世界の人に福音を伝えなければならない、それに多くの苦難を受けました。しかし彼はなぜそこまでして福音を伝えることができたのでしょうか。パウロは第2コリント5章14節で言っています。キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。キリストの愛が私に迫っているから。恵みの中で、負債であるけど恵みの中で宣教する、十字架を担うことができる。キリストの愛が私たちです。複数形、私ではありません。キリストの教会を表しています。キリストの愛が私たちを駆り立てている。別の訳では、キリストの愛に押し出されているからです。キリストの愛、つまり聖霊であります。パウロは福音のためならどんなことでもします。私たちは昨日までですね、常緑樹教会を受け入れておりました。本当に今年は4チーム、ヨルバン教会、ハンソン教会、常緑樹教会、またこっちから出ていきましたけども、クーネ教会という本当に多くの愛を持って、私たちを愛し許してくださった。まさに福音のためならどんなことでもします。本当に聖霊に満たされて、キリスト愛に押し出されて、彼らは本当に宣教をしてくださった。ですね、そして、彼ら自身が恵みを受けている。イエス様と共に生きる喜び、十字架を担う恵みを彼ら一人一人が受け取っているのであります。私たちもまさに宣教は負債であると書いてあります。この負債を通して十字架、まさに十字架を果たすべき責任、十字架を担うことを通して、私たちも聖霊の恵みの中 です、ね、主の恵みを受けるものとなってまいりたい。ぜひ先週お配りしました信仰や献金票ですね、さらに信仰の一歩を、また新たな立法を踏み出していただいて、ご記入いただきまして、後ろの箱にですね、入れていただいてですね、神様からの恵み祝福を受けるものとなってまいりたいと願うのであります。私についてきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。私の神の御心を行うことを、私の神の家族であると、皆様お一人一人が世界宣教を通して本当に神様との真の交わり、イエス・キリストの真の交わりに入られることをお祈りいたします。最後にですね、私たちが本当に十字架を担うときに、それは本当に神様との交わり、イエス・キリストの交わり、そこから始まっていくですね。本当の十字架の恵みを受けていくわけですけれども、しかし一方では先週もお話ししましたけれども、その十字架を担うことを通して私たち一人一人もですね、まあ、この世においても祝福を受けていくということであります。決してキリスト教はですね、ご利益宗教でありませんけれども、聖書は一方では十字架を担うときに私たちも神様から祝福を受けますよということをはっきりと書いてあります。イエスは言われた、はっきり言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害も受けるが、迫害、もちろん苦しむ十字架を受けるけれども、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受けるであろう。ですね、聖書は、私たちが、順番はですね、まず与えるということですね、捧げるということですね、福音のためにですね、家、兄弟、姉妹、父、子供、畑を捨てた、ね、先ほど祈りにもありましたけれども、いわゆる捨てるというのは置いておくというですね、本当にこの世のことを置いておいて、イエス様のために生きるときに、100倍の祝福を受けるであろうと。あの旧約のザレパテのヤモメがです、ね、あの預言者エリア、私で言う宣教師ですね、神の人に を支えるですね、預言者エリアを支える、宣教師を支える、ね、時にザレパトのヤオメのですね、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。壺の粉、小麦粉の粉ですね、パンを作る小麦粉の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。その当時はザレパテの山に住んでいたイスラエルはまさに飢饉であります。3年間の飢饉でありました。もう周りはいわゆる経済恐慌ですね。もうみんながもう食べるのに困っている。しかしその中にあって、貧しいヤモメであるザレパテのヤモメは壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならなかったとですね。先週お話しました。私は天国銀行の営業部長としてですね、話しました。本当に元本保証ですよと。それどころは高金利、高利、今の時代ですね、新ニーサどころではないとですね、お話しさせていただきました。聖書ははっきりと、主のために生きるならば、そこにおいて神様は必ず私たちを守ってくださる。戦前ですね、今 OMF と言いますけれども、チャイナ・インランド・ミッションですね、欧米の諸国から中国ですね、中国に宣教に、本当に宣教と先生がたくさん入っていました。そのチャイナ・インランド・ミッションを宣教師としてカナダからですね、中国を口に使われましたロザリンド・ゴーフォース先生、ジョナサン・ゴーフォース先生ですね、宣教地に全てを捨てて、まあ、宣教地に行くわけでありますね。もちろんですね、カナダの教会からの支援献金で働くわけでありますけれども、1929年世界恐慌ですね、いわゆるですね、ニューヨークをはじめとしたもう全世界がですね、日本でも世界、経済恐慌が起こったわけですけれども、その1929年の世界恐慌において宣教献金がですね、もうアメリカ、カナダでももう経済が苦しくなって、もう献金がなかなか送れないですね。もうしかしジョナサン・ゴーフォース先生、ロザリンド・ゴーフォース先生、それでもイエス様に従っていくですね、神のために働いていくですね。しかしその時信仰を持って働くときに、神様はその日その時に必要な額を与えてくださるですね。もうダメだろうと思ったらですね、もうその時にちょうど必要な額を与えられるですね。ある時に御朱印のジョナサン・ゴーフォース先生がですね、もうちょっと選挙費が足りないから教育費に手を出さなければならない、自分の子供の教育費に手を出さなければならない、手を出そうとした時にですね、奥様がですね、もう子供の教育だけはもう手をつけないで、そんなことしないでですね、まあ怒るわけですね。でもうその日の夕方ですね、もう手を出そうとしたその日の夕方に、本当に必要な小切手がカナダから、母教会のカナダから送られてくるんですね。その時にジョナサン・ゴーフォース先生が奥さんのロザリンド・ゴーフォース先生にですね、こうなると言っていただろうですね、こうなると言っていただろうですね、神様は私たちが献身する時に主は私たちを守ってくださる。ロザリンド・ゴーフォース先生がですね、ジョナサン・ゴーフォース先生、ご主人が言っています。最も安全な道は義務の道であると。最も私たちが守られる道は義務の道。義務というのはまさに今日で果たすべき責任、債務ですよね。義務の道、まさに十字架の道であるとですね。まあ、彼らは中国、チャイナ・インランド・ミッションとして中国の奥地に入っていくわけですけども、奥地に奥地に入っていけばいくほどですね、もちろん当時、今はもうですね、医療も発達しておりますけれども、当時は奥地に行けば行くほど、もう病院もないですね。もうそういった医療が全然発達していない中においても、子どもたちは全く病気にかかることはなかった。聖書は、私たちが主に従うときに、主は祝福を与えてくださる。それはまず与えるです。与えなさい。そうすれば与えられる。押し入れ、ゆすいれ、あふれるほどに懐を良くしてくださるであろうです、ね。受けて与えるというすじゃないですね。祝福を受けて与えます。あるものから捧げます。そういうことではないですね。信仰の一歩を踏み出すときに、主は私たちに祝福してくださる。これは私も何度も何度も経験してきました。ですね、ある時にもですね、妻からですね、いきなりですね、ちょっと息子の修学旅行のですね、あれがちょっと忘れてたとですね、修学旅行の出費を今週中に払わないといけない、どうしようどうしようですね、出ましたですね。ああ、どうなるかなと思いながらですね、しようしようしようと祈っておりました。それとその日の夕方ですね、その日の夕方必要なものが与えられてですね、私は妻にこうなると言っていただろうとですね、そのロザリンド・ゴーフォー先生の言葉をですね、まあ言ったわけでありますね。こうなると言っていただろう。それは私自身も今年経験いたしましたです、ね。ケニア選挙において神様からこうなると言っていただろうです、ね。自分が言った言葉をです、ね、神様から語りかけられました。分かっているつもりでありましたけれども、知ってる神様絶対守ってくださると分かっているつもりだったけれども、神様から語られて、ああ、やっぱりそうなんだ。ああ、やっぱり神様は生きておられる。十字架を担う者を神様は祝福してくださる。 詩篇37編25節、若い時にも老いた今も私は見ていない、主に従う人が捨てられ子孫がパンを乞うの。主に従う人は決して捨てられることはない、主に従う人がパンを乞うのは絶対ないであろう。詩篇37編は約束してくださっています。皆さんもぜひこの声を聞いていただきたい。こうなると言っていただろう。主に従うときに神様は必ずこの声を皆様お一人一人に語りかけていただく。しかしこの声は神に従った者だけが聞くことのできる言葉であります。霊的信仰、信仰の一歩を踏み出したときに神が私たちに語りかけてくださる言葉であります。我々はいよいよ本当に今日の御言葉に従って、パウロがですね、本当に責務を負うてですね、それはまさに十字架を担うことを通して恵みを受けですね、十字架イエス様と共に交わる十字架の恵み、そしてこの地上においても神様は決して植えることはないと私たちに保証を与えてくださっています。今日の修法の裏面でですね、立候連先生の言葉を引用しています。人生を導く5つの目的、この5つ目はですね、宣教しましょうですね。皆さんお一人一人が本当に主の証を持ってですね、与えられたものを本当に伝えるですね、まさに今日の御言葉と一緒であります。果たすべき責任が、福音を血がせる、救われたものとして福音を伝えるものである。そして立候連先生はその最後に言っております。私たちはワールドクラスクリスチャーになりましょうですね。世界の魂を抱く、それこそが本物のクリスチャンであると。イエス様の大宣教命令に従って魂、世界の魂を抱くのが本当のクリスチャンであるとですね。あの戦前戦中戦後日本に宣教してくださったあのメーベル・フランス先生はですね、本当に50年以上ですね、日本人に仕えてくださいましたけれども、その背後でお母様が本当に涙を流していたですね。日本に行ったこともない、日本人がどんな人かもわからない、その日本のために会ったこともないのに、まさにパウロのように私は果たすべき責任があるとですね、なんでそこまで涙流すんですか。それは本当神様の感動ですよね。それを負債として背負って、何とかして日本宣教をしたい、そして娘がその本当に使命を受け取って日本に宣教をしてくださったですね。私たちはこの果たすべき責任を恵みとして受け止めていきたい、十字架を担っていきたいと願うのであります。私はいつも話しております通り、この教会は少なくとも日本で最も素晴らしい教会だと自負しております。なぜかというと、受付に各宣教師の先生方の封筒がですね、こんなずらーっと並べている教会は他にはありませんですね。これは人間的に考えたら負債ですね、債務、もう献金が多い教会は大変だとですね、人間的に見るとそういう教会でありますけれども、しかし神様にとっては本当に最も喜ばれる教会、毎月60万70万と世界宣教献金が下げられている。これは日本の小さい教会のですね、一般会計と同じ額であります。それほどの額を私たちは自分のためではなく、世界の魂の救いのために捧げる。ですから私たちの教会は恵みを受け続けていく教会であります。神様は最も喜んでくださる教会であります。私たちは今年1年間さらに神様が喜んでくださるように、主の十字架の恵みを歩んでまいりたいですね。この夏、多くの短期宣教チームやってきて、彼ら自身が恵みを受けたように、私たちも十字架を担って本当に世界宣教に励むものとなってまいりたい。そして本当にそのことを通してイエス様との交わりが与えられますように。そしてそのことを通して皆様お一人お一人にも聖書がはっきりと記しております。30倍、6倍、60倍、100倍の祝福が与えられると、私たちもいよいよ神様の御心に生きるクリスチャンになられますように、切にお祈りいたします。一言お祈りします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。本当に主よ、パウロは私には未開の人にもギリシャ人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任、債務があると言いました。私たちも債務が与えられております。どうかこの十字架を、アントヨク教会としての十字架を担っていくことができますように、そこにおいて本当に私たちはイエス様との交わり、その十字架の恵みに預かることができますように、また私たちの家族においても祝福を受けるものとならせてくださいますようにお願いいたします。本当に主を、真理を語るには貧しいものでありますけれども、聖霊様が主を私たちに真理を悟らしめてくださいますように、イエス様に従う恵みを私たちが預かっていくことができますように、切にお願いいたします。今朝の御言葉が私たち一人一人に従事することを信じて、教会に従事することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。